おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
はい、皆さんね、今週はなんだ、うん、エヴァンゲリオンの話が全くないじゃないかと思ってたでしょう、皆さん。
お嘆きの危険、
お嘆きのご危険、いっぱいいらっしゃったと思います。
ご婦人も
あります。
やります。
3週間やります。
緊急報道特番やり続けます。
緊急報道特番、俺の熱が冷めない限りやります。
うん、そうですね。
はい、全然やめません。
やめません。はい、
しかも今週に至っては、うん、僕3回目を見に行こうと思ってたんですが、
はい、
一旦やめまして、
やめまして、
なんと今週の週末に、うん、出演者の皆さんが出てくる、
はい、
舞台挨拶、
ほう、
が全国で生中継されるっていうイベントがあるんですよ。
はい、
その回を見に行けば。
あ、なるほど。それを劇場で見れるんだ。
劇場で、東京でやるんですけど、
やるの、お、うん、
あ、東京でやるのを全国の、東宝シネマズが中心やと思うんですけど、
はいはい、
やるんですよ。
なるほどね。
今そのチケットの争奪戦が続いております。皆さん大変です。
取れたんですか？
取りました。大丈夫です。はい、今日この収録をするのは大体いつも9時からなんですけど、うん、僕9時半からって指定して9時半からやってるんですけど、
はい、
9時から、うん、そのチケットの争奪戦がありまして無事取りました。
直後やったんかい。
まあだから大阪やからね、うんうん、直接舞台見に行くわけじゃないから、
まあそうですね、
比較的イージーですよ、撮るのも。
はいはいはい、
はい。まあ撮ってもうすっごい安心した。もう1週間ぐらいずっと悩んでたんで、俺。
悩んでたん。
いつ売り出すんかな、始まんのかな、みたいなことずっとやってたんで。
そっちはね。
毎日東宝シネマズのページ見ながらずっと、いつからやんねんやって思ってやってたんで、無事撮れたんでも安心です。
よかったよかった。
いい席取りましたんで。
これで3回目と。
3回目は今週の日曜日、朝の9時から。
朝9時。
朝9時ですよ。朝9時からもう昼まで。みんなの声優の皆さんの、
うん、
誰ですか、尾形さんとか。
尾形めぐみとか。
ミヤムーとかね。
ミヤムーとか。
あと、ミサトさんの声の人とかね。
だって、あれ、パッと出てこなくなるもんやな。
そうですね、あの人たちがみんな出てきて舞台挨拶する、うん、しかも、はい、途中で山寺宏一さんも決まったらしいんで、
お
ー、これはいいなと、
うんうん、
いうことで今週の日曜日でイベントにさせていただいております。
ちなみにチケットフィーはおいくら？
同じ。
あ、変わらないんですか？
普通の映画代、見る分にはね、あ、見る分というか、直接東京で見るのは抽選販売みたいなやつだったんですよ。それは、2100円かなんか書いてあったから、
うん、
他のところで生中継で見る分には全国で。
あ、一緒なんですね。
あ、まだ多分、まあ、まだあったって、これ土曜日か金曜日やから、
まあね、
でもあるんかどうかよう分からんけど、
はいはい、
うん、全国でやるみたいな。それは普通の映画見るお金と一緒、
うんうん、
なので、皆さんやってください。
行ける人は行きましょうと。
頑張ってください。別に見たからってどういうわけでもないんですか。
まあそこはね、参加するってやつですからね。
そうなんですよ。だから、うん、でそれでもうみんなからね、いっぱい、うん、いろんな、うちのリスナーさんたちから、
はい、
いっぱい声が届いておりまして、
ほう、
やたらエヴァンゲリオン見ましたと、
うんうん、
いうことがあるんで、そのあたりもちょっとご紹介しつつ、
そうですね、
やっていこうかなと思いますんで、
はい、
ほんじゃまずね、ツイッタと08433、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。数少ない普通に見られるテレビである某国 A 放送をつけたら、
はい、
庵野さんのドキュメンタリー、あ、この前のやつね、
はいはい、プロフェッショナルね、
プロフェッショナルね、きっとジャスさんも坂口さんも予約録画してることだろう。ああ、 あの桜川マキシムでも話してたんですかね、うんうんうん、あの もちろん録画してますよ、
見ました、
2回見ました、
2回見ました、
すでに2回ですわ、
まあまあ長い、
まあまあ1時間半スペシャルね、うん、あまあまあこれについてはまあちょっと後で話しようじゃないですか、後でじっくりじっくり2時間ぐらい話しようじゃないですか、
ねっとりとね、
いうことなんだ、あ一応なんか海外でも NHK やからね、
うん、確かに
NHK リアルタイムでやってるんだよね、海外でもね、
ですね、
やっぱね、あ、まあまあ確かにあれやってたわ、僕一回フィリピン行った時に、
あなるほど、
日本に台風来ててフィリピンでリゾートしながら日本大変やなと思ってこのまま沈没したらいいのにと思って見てたことがありました、ずっとずっと俺ここにおるわと思って
外出られへん、戻ったくせに
見てましたわ、いうことでございまして、お次は大パンチさん、
はい
はい、ああまあまあね、サバラジオのシャドウ総帥も新エヴァに夢中の様子、
はい
はいはい、ありがとうございます、でも急激を見ていないのでやはり断崖されるのかなって書いてあるね、うんうん、断崖されるの、急を見てなかったら、
あ桜川マキシム、桜川マキシムね、ちょっと聞かせてもらったんですよ、
あ桜川マキシムで言うてんの、
そうそう、
な急を見てないとあかんのこれ、
ね、2回僕を聞いて2つあってね、新エヴァネタのやつが、
桜川の、あなんかネタばらし編、ネタばらさない編みたいなやつ、
まあですね、あのもう、
あそういう
やつ、もう一つの方は見てる人とあのじっくり話すと、
あなるほどなるほど、
でもう一つの方は、あの新あのほぼ新エヴァだけ見たみたいな人がおって、
あ新のこの4部作だけ見た人、
いや確かね4部作も見たんかどうか、どうやったかな、ちょっ
とあごめん、これだけ見た人みたいな話、
そうそうそうそう、
そんな人おんの、
そう全くないことをジャスさんも言っちゃって
うんうん、
まあその辺で君みたいなやつはというふうな断崖をされてたわけですよ、
あそれしか見てないやつは、
うん、どういうことやと、
あかんで、
どういうつもり
やと、あかんでっていう話になるわけ、
うん、どういうつもりやと、何のつもりやと、謝れという、
パッと思いつきで言ってるもんちゃうでと、こんなもんは、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
あもうすごい歴史のあるもんやから、
うん、
っていうことを言うてるわけ、
まあまあそんな感じのことをね言うてはった、
ああ、おんなもあのぜひ断崖してください。
好きに見たらいいと思うんすけど。
そうやな。俺だって今あれ見てる。今テレビシリーズもう一遍見直してんだよ。やってますよ。やってますよ。そういう地道な活動やってますよ。
アニメやわ。
ね、テレビシリーズ、まあ、もう今半分ぐらいまで行ったんで、う
ん、いよいよしんどくなる頃、ね、
テレビからあの旧劇場シリーズまで見てですね。
うんうん、
でここから漫画入ろうと思ってますから。
ああ漫画ね。
漫画も探してもないね。
あのね、あのでこれで言ってたの豪華版愛蔵版。
はい。
あれ一冊につき2巻。
そうやね。
うん。
そう。危なかった。今日買うとかやった。危なかった。
全7巻。
全7巻で終わりな。
はい。
ほんならまあ買ってもええかな。
もう後半やったら買っていいかなという気がしてきたんですよね、私も。
だから、一冊目、第一巻が、なんかイラスト集みたいなのいっぱいついてるんですよ。う
ん、なんか初回特典は全部つくみたいですよ。
第一巻が1800円するんですよ。
う
ん、
そうね。
うわ、高っ思って、これ全部1800円やとしたら、一、うん、冊900円計算やから、まあ、でも大人としては、まあ、これは、これぐらいは許すべきかなと思ったんですよ。
うんうん
で、あの、2巻目以降、今日、うっかり買おうと思って、
はいはい。
あの、ちっちゃいやつ、昔のやつ買うのか、
うんうんうん、
今のやつの愛蔵版を買うのかっていうのすごく悩んでて、
まあね。
で、どっちも見て、はい、愛蔵版、あ、2巻目からは1600円じゃないかと思って。うん、で、これ、どうしようかなって思い出して。
悩む。
そうやね。だから、まあ、で、もうちょっとしたらどうせその昔の旧コミック版っていうのいっぱい出てくるやろから、
うん。
だからそれでもいいんちゃうのと思ったんやけど、まあでもこの際やから愛蔵版買ってもええかなとか思いながらいろいろ、まあちょっと今のところはちょっと心落ち着けるために今日は買わずに帰ろうと思って、今日帰ってきたんですけど。
ね、値段がね、3巻目が1600円。うん、
そう、そこから続刊、だから全部あと1600円でしょ。
そうじゃないんだな、これが。
マジか、怖、はい、危な、危な。
4巻目は1800円。
上がっとるやないか、なんでやねん、何つけんねん、今度。
6巻目も1800円。
危ない、危ない、もう本当危ない。7巻目が怖くて聞けない。
2400円。
むちゃくちゃやないか、どういうことやねん、その商売。むちゃくちゃで、あかん商売です。やったあかん商売やないか。
そんな感じですわ。なんかまあ、それぞれね、
全部で、
みたいやけどね。
全部で1万円ぐらいかかんの。
かかりますわな。
それやったらいるかな。まあでもな、ちょっとピラピラって見た感じでは、うん、全然話違うなと思って。これも読んどかなあかんなと思いながらおって、今週、うん。
これはこれで公式の場ですからね。
そうでしょ、これもオフィシャルなわけじゃないですか。
う
ん、
そうですよ。
だとすると、これも頭に入れとかんと、
うん、
これまた今後、またこれ次のやつ楽しめないなと。
次のやつって
。今のやつ、新エヴァ楽しめないなと。
ああ。
いうことで、これも頭入れとかなあかんねんけど、いくらいんのかなって思いながら。あと全部1600円やったら買ってもええけど、これ何巻までいこうかなってずっと考えてて、愛蔵版。だから、そうか、1万円かかるわけな。
今週にその、最後の6、7が出ますわ。
あ、そう。だから今、今日行ったら4、5が出てて。
うんですね。
で1600円で結構安心させてきてん、俺を。よし、OK、これ OK やな、うん、っていう感じで、このまま、あともそんな続かんはずやから、
うん、
まあ、それでええかと思ったら、こっから最後に2400円かましてくるか。
最後にどんと。
ちょっと考えさせてもらっていいですかね。
なんかもう、どうかすると、最終巻から買っていった方がええんちゃうかっていうぐらい気がしてきた。
そうやねん。で、ブックオフ行ってもないね、今。
ないでしょうね。
あんなにダボついてたエヴァンゲリオンが。
ないでしょうね。
一冊もあれ。さすが、やるな、ブックオフと思って。全部隠しやがったな、畜生と思ってるけど。
フルセットガンガン組んで、もうボーン歌ろう
よ。フルセットでもう、なんかもう、あれとか出してねえな、これ、オークションとかバンバン出してねえな、これ、
どうせ。感じちゃいますか。
だから、なかなか、ナイス。漫画版は今ちょっと前に、今な、
うん、
ブームもブームやから。
愛蔵版の1、2巻も全然見かけなくなりましたしね。
あ、ほんま？あるね、うん、まだ。全然ある。愛蔵版は全然ある。ある。全然大丈夫。今日、日本橋見に行ったけど、あった。全然あった。全然あった。もう、ほんで、あの、ちっこいコミック版のやつないかなと思って探しに行ったけど、全然ない。
あ、そっちがないんやな。
全然ない。愛蔵版しかない。
あ、ほんまですか。
本当にもう怖いですわ。でもそのちっちゃいやつも歯抜けになってるから、
はいはいはいはいはい、はい、
もうなんか変われへんね、1巻から4巻まで飛んだりとかしてるから。
ああ、それ辛いですね。
くっそ、これ無理やな、これ変われへん、もう愛蔵版やんかこれ。最後の7巻の2400円聞くとちょっと引くな。ちょっと引くで、
ちょっとね、確かにね、
まあまあムックやん。
十分ね、
まあまあのムックやんかさ、2400円。今日ね、しかもちょっと給料日やったりとかするから、
うん、ちょっと調子に乗って、
ね。ちょっと懐温まってるわけですよ、みんな。
う
ん、
そうよ。
まあ今日やったらちょっと2冊ぐらい買うて、ちょっとな、3000いくらぐらいやったら買
う
て、
うん。
で、こっからじっくり始めてったらええんちゃうかって思うけど、まさかの6、7が1800円とは。
そう。
ひどいね。
こう一月ずつにね、これ販売されてるんだけど、どれも26日で発売というですね、うん、非常に戦略的な販売、発売、ね、
非常に汚いね。
そう。
もう気持ちいいぐらいに商売しとる ね。
10日とかじゃなくてね。
そうやな、これ絶対来るって分かってたからやろな。素晴らしいわ。だって、あれやったもん。原作、はい、A って書いてある原作が誰それ、
うん、
A は貞本なんとかさんやんか、
はいはい、そうですね、貞本
優秀、ね、で原作はもう原作カラーって書いてあったから、
ね、カラーって書いてますからね、ガイナックスと書いてある
から、カラーなんやと思って、
うん、
あ、カラーだからこういうことすんねやと思って。
まあこれ、ね、
大変ね、
エネルギーですからね、
儲けるのも大変よねと思ってね、
やっぱエヴァンゲリオン抱え込んで飛んでるぐらいですから、そらしゃあないですわ。
そらしゃあないわ、そらな、どこ行ったかわからないようになってる連中とかおる中で、
う
ん、
そう
、もう最後の最後の一儲け、
うん、
しとかんとあかんよね。
うん、グッズも買ってもらわないかんからね。
そうやそうや、買うてくださいということなんで、お次ふわふわペリカンラジオさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、新エヴァ楽しいですね、楽しいですよねと、
うん、
僕も明日もう1回見に行きますと。もう連日ですが2回続けて見に行きます
連日
ナディアも今見たら面白いですよねって書いてあるもん。
ナディアは当時から面白かったよ。
ナディ見たことないよ、ナディア。
ナジ、ま、え、そう？
うん、ない。回転2万マイルやろ？
まあな。
原作それやろ？
一応そう。
原作回転2万マイルなんやろ？
一応まあ、ネモ船長とノーチラス号が出るというとこだけは原作。
ノーチラス号飛ぶやん、ノーチラス号飛んでったやん、あれ。
うん、あれ、なんちゅうんやろ。初めのノーチラス号は、割とまあ、普通に潜水艦なんですよ。
あ、原作系なんやけど、
うん、後半からもう、はい、ダーンと変えちゃうっていうね。
宇宙戦艦ヤマトになる
なっちゃうっていう。そうそうそう、
なんでバシー出るや
つ。バシー出る。そう
そうやね。あれちょっとあれやと、ちょっとまた見ようかなっていう気になってる。今もうあんのにもう全部なんていうの、浸水してる俺としては、あんの信者の俺としてはね。
あれのあれ見ようと今どないしたらいいのかな。ナディア見るとこ
オンデマンド、え、オンデマンドか、
うん、
何やろ、DVD 出てんじゃん。
まあ出てるでしょうね。アマプラも出てます。アマプラなんかやってませんよね、さすが
に。アマプラでやってんの？アマプラでやってんのよ、見る。
いや、やってない、まあ、やってないでしょ、まだ。
やってんのかいな、
うん、やってるのかない
や、やってへんと思う。
ね、やってないやろ、さすがに。
映画みたいな感じになるやろ、あれも。
何が？
あれ、トップを狙いみたいな感じにすんのやろ、あれ。
ナディアは NHK でやってたテレビシリーズですからね。
そうそうそう、それをまたもう一遍映画っぽくリサイズしてやるんちゃうの、う
ん、いや、そんな話俺初めて聞いたけど。
俺もよく分かってないけど、
多分
知らんから。
うん、そんな話は聞いたことがない。
うん。女もうあれちゃうの、NHK のオンデマンドで見るしかない。
見るしかないかな。
うん。嫌やで、NHK に一銭も金払うの。
大概長いですかね、あ
れ。いやいやいや、金払うのも嫌やって言う、払ってるけど、
うん、
払ってるけどっていうことにするけど、うん、
はいはい、
ね、払、みんな払ってますから、
うん、
ね、ヨマちゃんも俺も払ってますからね、ね、NHK にはお金は、じゃあ見れるんじゃないですか。
見てもいいと思う。
再放送みたいなやれへんの？
あれはどうやろ、なんかの枠でやっったことはあるのかもしらんけども。
未来少年コナンやってるぐらいやからやるんちゃいますん。
コナンはあれ一応リマスターしたのなんの言ってましたからね。
ナーディアもリマスターしてやったらええんちゃいますん。
誰がするんやってことになりますからね。
ないですからね、
うん、
そこが、
そう
リマスターできるスタジオがもうないですから。
どなたさんがされるんですかっていうことになりますしね。
カラーがあれ持ってないの。
やっぱ
あれ問題のガイナックスが持ってんの、ね、問題のガイナックスやとしたらもう出てけえへんやんか、うん、出るところがないやんか。
そうなりますよね。
そうやろ、
うん、
でも無理やんか、見られへんやんか。
うーん、でもとっととああいうの
に。でもあの NHK のプロフェッショナルで出てたから NHK 持ってんちゃうか。
まあそうでしょうね。 NHK は権利持ってる可能性高いですよね。
だから NHK にあるから NHK で何とかできんじゃん。まあもう一遍見れるんじゃん。
そのうち何やかんやってくれるかもしれませんね、うん、最近の NHK ならね。
ひょっとするとな、ひょっとすると、
うん、
ああ、まあまだまだこう今だからこそ。
そうそう、今やらんでいつやらんやってやつですからね。
今盛り上げてくれるかもしれないよな、
うん、
うん、
ただまああれも大概長くて途中で中だるみもしますからね。
あ、ほんまかいな、
うん、正直。
まあ30話ぐらいあるの。
あ、ごめんなさいね。今あれ見てるんですが、アマゾンプライム、はい、ナディアのタイトル出てきますね。
でもそれレンタルかなんかなんのじゃ。
あ、そうか、そういうことか。
いや、でもレンタルで金出しは見れるわけよ。
あ、そうね。NHK オンデマンドで見るっていうになってますね、ナディアでも。
ああ、ほんだら、あのさ、アマゾンプライム経由の NHK のオンデマンドで見れるわけや。
そうですね。D アニメストアとか、まあ、そういう感じで、ね、経由で見れるっていうパターンですね。
ああ、いいやんよ。それやったらまあまあ、まあちょっとよかったら見たらええんちゃう？
あとシーズン1はただで見れる。
だシーズン2もあんの？
あシーズン1でも30、全話見れるやんけ、これ。
じゃだから何話あんねん、
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。今見てるん
だけど。調べてよ。
うん、ね、39話まで見れるから。
そんなあんのかいな。あ、
これ全話ですわ。
うーん、
うん、これこの最後のタイトルは、うん、そうですわ、これ全話ですわ。
ほんならガンダムぐらいの話数あるってことやん。
まあね、 NHK だからほぼ年間やってたようなもんでしょう。
あ、1年やってたんかいな、うん、へえ、全然見たことないわ。
あれ、俺が学生の頃になんとか見てましたね、あれ、うん、
学生の頃やろ、はい、俺多分学生の頃やから、俺多分社会人やから、
うんうん、
んな見てる暇ないもん俺ら。エロビデオ一生懸命見たかんかったから。エロの方に。
1989年
1989年って言ったらいくつやろな、俺分からん。2000年やろ、2000年やろ、あ、うん、違う、2000年の前か、10年前か、
そうそうそう、
2000年の10年前やったらまだ学生かな、
昭和の最後か。
うん、あれだけ知ってる、オープニングのアニメだけ知ってるわ。
オープニング、今、君の手にやつね。
ああ、そうそうそう、あの、なんか、戦艦みたいなのが、羽がシャキーンって出て、羽ビヨーンって飛んでいくやつ。
それ後半のやつね。うん、
そうそうそうそう、それは知ってる、それ知ってる。はいはい、
うんうん、
あ、こんなん NHK でやってんねんなって思った覚えはある。
まあ、なんせ好き放題しすぎて、プロデューサーが泡吹いて倒れたという伝説があるぐらいですからね、あれ。
ああ、そう。もう、うん、なんでもやったらええって言われ、なんでもありの状態。
いいやって言って、ほんまにやったっていう話らしいからね。
だから前半は、まあ、なんとなく海底2万マイルやってたけど。
そう、割とね、おとなしげなことをやってたんやけど。
後半はもう、それこそエロゲのノリで、
うん、
エロゲって、まあ、ある程度の基準守ったらエロゲって、
うん、
ある程度基準守ったら、あとは好きにやっていいっていう世界やから、
そうね、
この基本のとこだけ守ってくれたら、
うんうん、
自由なんでっていう話になったやんな、
うんうん
うん、だって、あ、ほんまっすかっていう話になったやんな、
そうそうそう、知りまへんで言うね、
でも想像のやつやっていいんですねって、うん、もう全然構わんよって話になってんな、うん、あ、ほんま、
ほら、
ちょっと面白そうやね、
うん、あのね、この新ゲバの序盤ね、一番初めね、
うん、
あのパリじゃないですか、
うん、ああ、今のやつな、
ね、あの、うん、ナディアも最後パリが決戦になるんですよ。
あ、そうなんや。
はい。
パリが決戦って。
あのね、エッフェル塔、うん、エッフェル塔をバックに、
うん。
巨大 UF、巨大円盤と、
え、SF にも程があるな、それ。
あの、例のその宇宙戦艦が戦うというのがラストなんですよ。
あ、その、あの、海底2万マイルが。
はい。
海底2万マイル対円盤が戦うと。は
い、円盤が、エッフェル塔をバックに。
え、それ原作にあんの、それ。
負けないでしょ。負けないでしょ。
円盤、その過去の昔にあったその SF の海底2万マイルに円盤出てくるの、う
ん、円盤も宇宙戦艦も出ません。
あ、もうむちゃくちゃなったんや。
もう好き、ほんまに好き放題したわけですよ。
だある意味、今回のエヴァみたいな感じやね、
うん。まあそうですね。やっぱガイナックスはやっぱ好き放題しなきゃなっていう感じが、まあ、あの成就した感じですよね。
基本的なもんでやると見せかけといて、
うん、
最後全然違うもん始まってますけどっていうのが、そうそうそうそう、いうことだよな。
もう歴史もクソもあったもんやないっていうことをやったわけですよ。
ああ、なるほど。原作もクソもあるか、
あるかと、はい。
もうここから次にやらせていただきますっていうことになったんや。う
ん、でね、あの、
ほんま、
うん、なんでやって、NHK で放映 当初はね、あの、NHK らしく、うん、例えばその、あの、肌の色に差別がどうのとか、そういう社会的なね、そのテーマみたいなやつをいちいちラストの何分かでやってたんですよ。アニメとは別に。
あの、ナディアがちょっと褐色の女の子やからね。
そうですね。
ああ、
はいはい、そういうテーマをちょいちょいちょいちょいっての入ってたんですよ。あの、大河でラストの5分で、あの、土地の説明するみたいな感じで。
ああ、はいはい、やってるやってるやってる。うん、そういうのが。
あったんですか。後半はちょっと全然覚えてないんですけど、そんなことあったかどうか。
まあ、なかったでしょ、ね。やってなかったやろ。まあ、後半なかったやろ。
うん、多分
なかった。もう説明つかん状態やろ。
つきようがないっていうね。
ほんまかいな。
ニューヨークとで、まあ、パリは、庵野監督にとっちゃ、それなりの曰くのある土地なわけですよ。
ああ、ちょっと、なんか面白そうやんか。
もう、ね、
見たいやんか。
う
ん、
見たって、もう、すごい、もう、投げ払いがどんどん出るし、突っ込めもどんどんあるし。うん。
だから、ああいうのとはまたちゃうわけね。未来少年コナンみたいなのとはまたちょっとちゃうわけね。
まあそうですね。当初のノリはそういう、何あの、時代はあれ、一応19世紀末ぐらいの話なんですね。
むちゃくちゃやな。
19世紀末。
全然違うな、映画。う
ん、まあ、あの、回転2万マイル自体も一応19世紀末なんですわ、一応ね。それで、あの世界に潜水艦というものが出てくるから、わあ、すごいっていう話なわけやったわけです。
おお、近未来なわけですよね。
うん、そんなもなかったですから、当時はね。
お
で、それを、あの、NHK のナディアの方では、まあ、一応その19世紀末、19世紀末を一応舞台にして、あの、うんぬんかんぬんで始まるんだけどもっていうとこが、あるよあるよといううちになんかこう、あれっていうとこに持っていかれるという話なんですよ。
最後はあのグローバル艦長が船乗って飛んでしまったっていうやつだね。
で、あの、ノーチラス号が、なんですか、ニューノーチラス号ってな宇宙戦艦の方ね。
ニューノーチラス号って。むちゃくちゃな話、うん。
もう大和魂全開なわけですよ。
あ、おばかいな。もう好き放題やな。
大和魂ってもちろんカタカナの大和魂ですよ。
あの宇宙戦艦大和の方だ。
そうそうそう。飛び立つとこから、四方を打つところから、もう何から何まで。確か四方発射音が大和の音と一緒やったような記憶がするんですけどね。
あ、おまあ。
ちゃうかったらごめんなさい。うん、なんせもう大和。
むちゃく
うん。そういうのが、統一してる作品。うん後半が。
ね、最後戦艦戦みたいになってくるわけ。
その宇宙戦艦とその巨大巨大円盤か宇宙船があの戦うわけですよ。
ナディアは何の関係があるね。そうなってくるともう。
アトランティスっていう国が昔ございまして、はい。
ああ、アトランティスから来た男。
はい、懐かしいな。
海底帝国ね、海底帝国。
水木が入ってる人ね。
そうそうそう、わーっと泳いでいくと、人魚みたいに泳いでいくと、はいはい、
それ見といて、あの、アトランティスつくねがあって、あの、滅びまして、ところが、その、ナディアちゃん、その末裔であると。
はあ、で、ね、そこのお姫様なんや。
お姫様で、ネモ船長はそこの王子様、王様でしたと。
はいはい、ネモ船長が、
はい、元王様だった。
あ、そうなんや、
はい、
むちゃくちゃやな、話が。
で敵のネオアトランティスっていう連中が出てくるんですけども、
ネオアトランティス、
ネオですよ。基本悪いやつはネオがつくんですよ。
ネオショッカーみたいなもんやな。
ネオジオンとかね、ネオ
ゲルショッカーみたいなもんやな。はいはいはい。
でそいつらがそのアトランティスのその遺産を持ってですね、あの世界を征服してやるねんっていうような連中なわけですよ。
ああもう NHK でやる話じゃないなそれ、
うん、海底軍艦みたいな話ですなまさにね、
全然違うな、すごいむっちゃくちゃで面白いやん。
でネモ船長たちがそのネオアトランティスと戦うというのが基本の話。
ああそう、はい、まあへちょっと面白そうね。なんとか見たいな、
うん、アマプラで見れますから大丈夫ですよ。
そうなあ、アマプラで見ようかな、ほんなら次。
途中でね、南の島編というね、作画が崩壊した、うん、あのところがありましてね、そこが大変なんで、まあ、そこは頑張って見てください。
あれみたいなやつやな、グレン・ラガンの映画ちょっとおかしくなるかいみたいなやつやな。
まあ、そんな感じやと思います、はい。
ああ、そういうのもあるんだよね。
そのもあります。それが終わったら、いよいよ、はい、あのビシッとあの作画が戻りますんで。
あ、そう、そこでなんかちょっとおかしなことになったわけね。
なんかいろいろ調整があったのかもしれませんけどね。
そうやね、いろんなスタジオ間での問題がいろいろ出たわけね。
かなりお話的にもちょっと正直中だるみと言わざるを得ない。
ああ、ちょっとな、そこ頑張ってみなあかんわけね。
うん、まああれってもうタイトル見たら大体わかると思うんで飛ばしてもらってもいいかもしれないね。
あそこら辺は全然本筋関係ないんや。
まあなくて。あってもなくてもって言うとね、あの怒られるかもしれませんけども。
なるほどな。
派手なとこみたいに出れば飛ばしていいと思います。
はい、わかりました。ちょっといっぺんね、ナディア話にちょっと話させてみました
。おいおいということでね、まあ、
そうやな、またそこはな、
ご覧くださいと。
じゃあちょっとエヴァンゲリオンでいろいろみんな書き込みいただいてるのでちょっと紹介しましょう。
はい、はいはい、お願いします。
全福三太郎さん、
はい、
第671回新エヴァンゲリオンについて夢中にトークするシャドウ総帥、総帥さすがです、 あ、そう。笑いで愛の手を入れる4万円さんもナイス。さだもと漫画は全14巻で1冊500円ぐらい。うん、それがないんです。
ないですね。
なんとかお願いします。なんとか、なんとか手に入れてください。ということで。お次、ふわふわペリカンラジオさん。
はい、またも。
はい。ああ、もう一回か。第670回拝聴しました、
はい、
うん。新しい機種はワクワクしますね。そうですね。で、携帯電話の話ね、はいはい。僕はもう4年以上同じ機種を使ってるので、そろそろ変えたいかも。
はい、
新エヴァ、僕は通常の映画館で見ました。今度は IMAX4DX で見ようかな。ピカリって書いてますね。
見たんですね。
はい、見てください。あとはなんか、エヴァそこぐらいかな、うん、エヴァそこぐらいかな、今のところだな。あのね、一個ね、
はい、
メールもいただいてるんですよ。
あら。
うん。いつものように、風の谷の馬鹿さん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。総帥選前さん、こんばんは。これちょっと長文なんで、これちょっと言うところでか、はい、風の谷の馬鹿です。
はい、
こんにちは。総帥さん、新エヴァンゲリオンにドハマりですね。
うん、
はい。お二人のエヴァ愛と探求心には脱帽です。はい、ありがとうございます。
はい、
お二人がおっしゃる通り、この映画はキリスト的、世界観を見事に取り入れていますね。
うん。
ヨマエさんが、庵野氏はミッション系でもないのに、どうしてこの発想が生まれて、どこで勉強したのかと話されていました。
はい。
うん、そうやね。その答えはズバリ、ハリウッド映画からではないかと僕は思います。
は
い、ハリウッド映画。なんですよ。私事ですが、
はい、
僕は大学時代西洋歴史学の専攻でしたので、ややこしいの専攻しとんな、キリスト教が西洋人たちの深層心理に奥深く、
うん、
浸透していて、教義を元にした考え方が全ての中心になっていることを嫌というほど学びましたと、
はい、
ハリウッド映画はいわゆる西洋の映画です。
そうですね、
ハリウッド映画はいわゆる西洋の映画です。うん、分かってます、すみません。一般の日本人がなかなか気づかないキリスト教的な発想で映画が作られているので、
はい、
当然場面やストーリーのあらゆる場所でその発想が顔を出します。
はい、
うん、例えばよく知られた SF 映画のマトリックスの中の場面で、主人公のネロが一度死んでから救世主として蘇って活躍するところはキリスト教の復活をモチーフにしています。
ロボコップもそうやしな。
はい、そうですね、ロボコップもそんな感じですよね。ロボコップがロボットになるあたりもキリストのあれですよね、聖書のくだりですよね、ま
あ、うん、復活したやつはみんな救世主なんですよ大体ね、向こうの映画。
そして最後はお前はクビだっていうところもあるキリスト教から来てますからね。ありがとうって打つところもあるキリスト教から来てますから。ロボコップ3ぐらいでロボコップが飛び出すあたりもあるキリスト教ですからね。
ああ、すごかったですね。あと、人間と変わるロボットが出てくるあたりとかね。
そういうのあのあたりもキリスト教です、全部ね。
確かにね。
そうね、スター・ウォーズの後にダース・ベイダーになったアナキンには父が存在しません。
うん、
おこれは当然、聖母マリアの処女受胎をモチーフにしていますと。
うん、
あ、そうなんや。
まあ、
そうね。それは初めてやな。うん、未知との遭遇では、
うん、
これ見てませんがな、
劇
中で主人公のロイが家族と見てる映画が10回だったり、
は
あ、10回を見てるのね、
は
あ
は
あ、UFO で現れる山はモーゼが10回受けたシナイ山をイメージしています、
うんうん
うん、宇宙人が現れるシーンはエジプト、デエジプト期も連想させます。
出エジプト期って言うんですか。
出エジプト期っていうのは何なん、はい、何なんこれ、それ。そんなのがあるのね。
あるんですわ、聖書にね。
ああ、そう。出エジプト期も連想させます。
エクソダスってやつですな。
ああ、エクソダスって、ボブ・マーリーの歌にあると。
多分、それは多分一緒のはずですよ。元
の。ああ、そう。映画の E.T. の中でも、主人公のエリオと少年の母親の名前がメアリー。カッコマリアの英語名だったり、
はいはい、
ET が指先で少年の傷を治したり、うん、ET が一度死んでから、また ET 復活するのかいな。
あ、そうや、
復活するシーンは、西洋人が見たらみんながキリストそのものだとピンとくるものなんですって。
なるほどね。うん、
その視点でハリウッド映画を改めてよく見てみると、ほとんどの映画に東洋人では気づきにくい、
うん、
西洋人の独自のキリスト的エッセンスが散りばめられているのがわかります。
はいはい、
ははあ、おそらく庵主も映画を数々見てるうちにハリウッド映画で用いられているこういったテクニックや世界観を観察し、自然に身につけて理解し、シン・エヴァンゲリオンやシン・ゴジラなどの日本の映画に取り入れたのでしょうと、僕も今週末浜松市内でシン・エヴァの2度目を見ようと思っていますということでね、あ、そんな PS 続いてますが、まあ、これはちょっと省きます。
はい、
あ、
それだけじゃ弱い気がするんですよね、俺、
う
ん、
そうやね、
映画だけ
じゃ分かるんですよ、うん、言ってること分かるんです僕も、うん、こういうこと言ってるの分かるんですけど、うん、これ見ただけではあの世界にはたどり着けないでしょ、
う
ん、と思う、
そう思う、うん、
もっと深いやん、
そう、ちゃんとも
っと深いっていう言い方よくないけど、
うん、もっと勉強してますよね、
知識、もっと別ストーリー出してくるやん、
うんうんうん、
キリスト復活のストーリーじゃないやんこれ、
新エヴァはね、それもそういうとこありますよね。
ちょっと、キリスト感、
うん。はい、ありますよね。キリスト感ありますよね。
出てきてますか。
はい。
だからそういう、でも、もともとのところもあるわけじゃないですか。
もともとっていうと、
その、もともと使徒がどうだかだとか。
そうですね。
そういうところのベースっていうのは、これ、アメリカ映画、僕らも結構見てますけど。
うんうん、
そこから思いつく発想じゃなかったりするわけじゃないですか、
うん、いや、むしろね、あれ見たらアメリカ人遅れそう、おるんちゃうかっていうぐらいですよ。
あ、ほんまかに、むちゃくちゃすぎて。
うんうんうん、そうそうそう
そう。適当に作りすぎて。
適当というか、お、こんなところにこんなん使うなやっていうふうなね。
おうおうおう。なんで無礼なやつなんだと。
そうそうそう、そういう人がおるかもしれない、ひょっとしたら。
そら、俺、すごい経験な人とかは。
うん、うん、そういう人おるかもしれない、見てたらね。
バカにすんなやって思うかもしれない。
そうそうそうそう。
おらごらかんわ、自分っていうな。
不敬やっていう人おるかもしれない。
だその知識を元とした、うん、エンターテインメントは、庵野さんっていうのを作ってしまったんであって。
うん、その、煙に巻き方といい、見せ方といいね。
そう、ま、真面目にキリストみたいなことを、うん、クリスチャンの人が勉強してるようなことをやってるわけじゃないんですね。うん、題材としてちょっとちょいちょいってつまんでるだけで。
寛骨脱退っていうやつですわな。
そこがまあまあいろいろね、うん、本ちゃんと組み合わせたら、うん、実は本ちゃんにはこんな話があってとか、
はい
はい、そこが面白いんであって、
そうですね、
うん、思いつく先はそこからやったとしても、
うん、そこはあくまで土台というかね、エッセンスにしか過ぎんというか、
そうそうそうそう、あ、こういう扱い方、キリストのですね、そのキリスト教の扱い方、こういう扱い方としてモチーフとして使ったらいいかもしれないけど、
うん、
そこさらに突っ込むところが面白いよね、
あの、そうですね、そう思います、思わんところで引っ張ってくるっていう感じがありますから、
そうやね、ああいうところがこの人やっぱちょっと普通の感覚じゃないんかなと思って、
うん、もうマトリックスなんかもうベタなぐらいキリスト教の話ですからね、あれ一作目、
あ、ほんまかいな、
うん、
全然知らんかったわ、
まあ、俺しょっちゅう言ってるんですけど、あのネオがね、うん、捕まる前にね、あの、
うん、
裏切り者が、あ、そう、裏切り者が一人出るでしょ、仲間の中に、
ああ、そうなん出るの、ああ、そうや、おるな、おるな、
でしょ、あの
記憶なくミックスレートおるおる、
ハゲはあれじゃないですか、モーフィアスでしょ、
ハゲ別のハゲか、じゃあそのハゲじゃなくてもう一人ハゲが密告したやろ、
あのほら記憶なくしてくれと、もうもっと、あの記憶なくしてもっといい暮らしさせてくれって密告するやついるじゃないですか、
おった
でしょ、でそのあとやったか前やったかな、あのみんなで飯食うシーンがあるんですって、
あ、ほんま、
うん、でみんあのキリスト教圏のやつらはそういうところで食卓を囲むシーンがあると、あ、この後に誰かが裏切るねんなって思うんですよ、
あ、なるほどね、あなたたちそういうふうに見れるわけね、
アメリカ人はね、キリスト教圏の人間はね、
キリスト教を学んだ人たち、学んだというか、そういうのを
生活してる人たち、生活風習としてる人たちは、
なるほど、俺らも全然そんなこと気づけない、
言われて、ああ、なるほどって思うぐらいですから、
ああ、そういえば飯食うとったなってなる。
うん、
うん、ああ、なるほど、ああ、救世主なんやね、ネオはねって、確かに救世主やったから、う
ん、大体死んで生き返るやつは、大体救世主扱いされるわけですよ、どんな話でもね。
ほんまやで、ほんまやで。
で、ネオの前に、そのハゲのモーフィアスがいるじゃないですか。
おった、
うん、あのそれもあの、ちょうど聖書の話してたイエスの前に、 バプテスマのヨハネっちやつがおるんですね。
ほうほうほう。
そのバプテスマのヨハネっちのは私の後に来る人が本物やって言うんですよ。
はいはいはいはい。
でモーフィアスも救世主を待ってるっていう人やったでしょ、あの人も。
おうおうおうおお言うてた言うてた。
ものすごい何でもできる、あの世界では何でもできるすごい人やのに、いや俺じゃなくって救世主が来るねん、俺はそれを信じてるねんっていう人やったじゃないですか。
せや、俺じゃないんだよって言うとったわ。
全く一緒なんですよ、政治の話と、それが。
あ、そう、
うん、
あら。
で、
すごい。
あと、トリニティって女の人いたでしょ。
はいはいはい、女の子ね。あの彼女 ね、 彼女ね、いわゆる彼女ね。
う
ん、
そうですね、
うん。
トリニティって三位一体っていう意味なんですよ。あの英語の言葉。
ああ、はいはいはいはい。
で要はなんですか、日本の政治でも三位一体のなんたら感覚とか、なんとか改革とか言うてましたやんか。
うん、うん、ああ、言うてた、うん。
で、三位一体っていうのは、もともとそのキリスト教の言葉で、うん、父と子と精霊が三つになったものを三位一体っていうんですよ、神のことを表す。
あれあの、パンでいう三位のこととは全然違うわけ。
ちょっと、
チョコとクリームと。
うん
ね、っけチョコとクリームとあれ一緒な三味美味しいやんか。
甘いパン、うん、あれは好きですけどね、僕。
三味が一体となったらすごく美味しいやんか。
三、
うん、
つの味とか。
そういうことじゃないのね。
三つの味も
かかってる。いや、そういうことじゃない。うん、かかってるかかってる。思いっきりかかってるけど。
うん、かかってますよね、ああ、うん。
そういうことじゃないのね。
まあ、それに割と近いかもしれんけどね。
あ、近いんかいね、三味一体は三味と。
そこから名前取ってんのかもしれんけんども。
いや取るわけないやんか。サンミーが絶対取ってるよ。サンミーが絶対後からつけてるよ。
そうや
ん
ね。
ああ、うん、ああそう。うん、へえ。
いうところが、僕はマトリックスは結構もろな話でさ、そういう点では。
ああ、そうかい、
うん。
だって実際、あの、マトリックスって、最初男の2人が監督してたのに、はい、最後の方では女性2人が監督してたのね。
あれ、
すごいな、この作品。
この作品すごいって。
一人かな、お兄ちゃんかお姉、うん、お兄ちゃんか誰かが女性なんだよね、あれね、
うん、
あれ一人女になってるねと思って
ね、
うん、それぐらい素晴らしい作品やったからね。
なんか4をやるのやらへんの言ってね、っていう話もありましたよね。
まあやるんでしょうね。
ねえ、やんのかね。今度は姉妹でやるん
でしょうね。まあでもまあ多分全然思んないと思うけどな。
3がちょっと、
いや、分からんだよ、まあ、それなりに、まあ、なんか新しいまた映像を見せてくれれば、
うん、
あれはちょっと映像革命でもあったから、
そうですね、あれは確かにみんな真似しましたからね、マトリックスはね。
あれをまた見せてくれれば面白いんやけど、
うん、
話は置いといてね、
そうですね、やっぱ設定にこだわりすぎると面白くなくなっちゃいますよね、まあ、
そうそう、マトリックスってやっぱ話うんぬんはちょっと多少置いといて、うん、そう、だからそれぐらい分かりやすい話なわけですよ、
う
ん、
そうですね、向こうの人
ら
にはね。
でもその撮り方うんぬんが全部面白かったから、
ね、見たことないっていう世界でしたもんね。
そうそう、新しい世界が出たわけで、
うん、
ねえ、そういうところやったから、
はい、
面白かったんやな、うん、いう感じでございますか。
でエヴァンゲリオン ね、
ね、ああ、エヴァンゲリオンに関してはここから一旦 CM が入ります、
ね、うんうん、入るんですか。
一旦 CM が入りまして最後、はい、60分ぐらいまで、
うん、
なりますんで、
わかりました、はい、
もうしばらく、プロフェッショナルの話をお待ちいただいてですね。プロフェッショナルの話はあと20分ぐらいでまとめますんで、
そうですね、はい
はい、一旦ここで切りますんで、
はい、
はい、ありがとうございました皆さん、
はい、コマーシャル、
コータ
やめた、
コータ
やめた、
コータ
やめた、
コータ
やめた、
コータ
関東行こうよぜ、ラップラジオ
コータ、
やっぱり買うんかい、
はい、というわけで。
はい、というわけで。
ね、
うん、
ラストパートに差し掛かっております。
はい。
手短に行こうかと思っております。もう時間もないので。
そうね、実際ね。そう、
ええ、ね、加減時間もないので。
はい。
あ、もうあんなも今週の話なんて、もうそんなも全部ザ・プロフェッショナルに尽きりますやんか。
ね、やっぱ見ます、ね、
日本全国がプロフェッショナル見たんやから。
うん、一番視聴率稼いでんちゃうかっていうぐらいね。
そうやな、いや面白かったなあれ、
うん、なかなかね、まあ、いきなりスタッフが泣き言言い出せるのがすごいですよね。
あれでもね、この人ほんまに優しい人なんか冷たい人なんかどっちなんかなと思ってずっと見てたわ俺、
うん、なんかめんどくさそうな人やなあいう感じもするしね、やっぱり相
当もうこのおっさんの下では働かれへんなと思ったわ俺絶対無理、
うん、
あのなんていうの、あのなんか監督3人ぐらいいますやん、
はいはいはいはい、
今回のやつでも、
うん、
なんかね、あの鶴巻さんっていう人のシーンがあって、
うんうん、
やれって言われて、
うん
やれって言われて一生懸命やってんねんけど、わからん、全然わからんってずっと言ってこれ何なん、何言いたいの、全然わからん俺みたいなことをずっと編集しながら言ってて、
うんうん、
最後庵野さんがやってきて全部やり返るっていうひどい処理をね、全部、うん、こんなも全部やり返るんで無理ですわみたいなことを言うてるおっさん、うんうんうん、なんで人にやらしてんって思ったな、あれ
結局ね
こうおっさんにやらしたってかわいそうやろと思って、
もうほんまにみんなもう気まずいなあいう雰囲気の中でね、分かりませんわっていうところがあったじゃないですか、
あれでもああいう人なんやな、でもああいう人にようみんなついてくね、
お金も、まあ、お金は自分らで作ってるからそれは問題ないのか、結
局、ね、だからあの人のいいところは宮崎駿にしたってあの人にしたってええところは、うんうん、儲かったお金は全員に分配するっていう方式を取ってるんでしょ、あの人は、うん、
みたいですね、それであ
のここまで
ガイナックスの仲違いもその辺ことよ、うん、よう言われてますもんね、
そうそうそうそう、だから、あんのはちゃんと儲けたお金は全員に分配して、うん、みんなであの待遇を上げようっていう人だから、うんうん、そういうところが好かれてるっていうところだと思うんですよ、
まあ、ついていきますよね、ちゃんと辻を通してくれ
る、うん、何のかんの言いながら金はくれよると、
うん、
で一切商売しないわけじゃなくて、
うん、
儲かるっていうところがあればそこからもお金をもらって、
そうですね、ちゃんと取れるとこはちゃんと取るっていうね、
そうそう、がっちりした儲けを取ってそれをみんなで山分けしようぜっていう感覚に持っていってくれるから、うんうん、みんなが仕事するんであって、
そうですね、名誉だけではやっていきませんからね、
あんなもんこもう普段で金ももらわれへんかったらあんなおっさんと仕事なんかでけんで、
う
ん、
どんだけすごいかしてみてやってるかってなりますからね、
ほんまやで、うん、えぐいで、あれ
なかなかしんどそうですね、あれね、見とっても
おっさんなあ飯普通に食えへんねんて、
うんうん、あと思った、あれ見て思った、もうネタバレ言うよ、うん、はっきりこれ
言うて
言うよ、そらマリが、
うん、言うてもう、うん、今週は言うてええんちゃう、うん、
そらマリですわ、うん、
あの人、
うん、
あの人マリさんなん、
あのなんです、初めて庵野萌子さんも初めて見たんですよ、僕顔知らんかったんですよ全然、
あ、庵野萌子さんって俺も初めて見た。
でしょ、見て。
あ、こんな人なんやと思った。
うん。あ、それはマリですわと思った、あれは。
あ、庵野萌子さんが？
うん。
あ、そう、不思議な人やんね。
まあ、不思議な人には不思議な人っていうところなんでしょうね。
おうおう、あ、だからもう、もう全面的に、もう何もかも包容してくれる人ってこと？
うん。で、マリも、どこまで行ってもあんたんとこは捕まえたろって言うたじゃないですか。
言うてた言うてた、
うん、そりゃマリですわ、あ、他
あらあんな人やっぱりね、うん、あれやと思うわ、世のオタたちっていう人たちは、
うん、
まあオタの中でもただのオタはあかんで、
うんうんうん、
オタやけどキラリと光るものを持ってる人たち、
クリエイターたる人ね、
で特に庵野あの秀明なんて、うん、あれ作品に対しては、
うん、
この人あんまり愛情持ってないなっていう人やから、
ほうほうほうほう、
仕事の一環としてやってる、決着つけんとあかんから、
うん、
やる、だって自分を鬱にした作品やで、
そうですね、
それもう一遍やらなあかんねんで、
うん、
普通人間やるわけないやん、
そうですね、もう二度と
ごめん、もう無理ですわ、もうそれによって自分の性格から何から崩壊させられたわけやから、
うん、
そこにもういっぺん戻ってきて仕事なんかできるわけないやん、
うん、
でももういっぺん戻ってきて仕事しようっていう以上はああいう人になるって、
うんうん、なるほどな、
作品に対して愛情ありますかって言ったらないですって言ってまうよあ、ないないない、いっぺんやってもうたからやっぱ終わらせんと、
うんうん、
責任的なもんもあるし、うん、だからまあそういう中でやってるんですみたいなこと言ってたやん。
ああそうか確かにね。
そうそうやからそらやるけど愛情なんてあんまり、まあ、作品のグレードっていうのはすごいこだわる
んやでしょ。そうですね、その辺はね下手なもんは出さんっていうのがありますからね。
そうそうそうそう。で最後も、あの NHK のやつ見てたら、うん、なんでこのさラストはこうやって決まったんですかって納期って言ってたじゃないです
か言うてた言うてた。
納期問題です。これ納期問題で、うん、もうだからもうちょっと納期あればもっと違う作品になった可能性もあるわけです。あの話
そういうですね、
うん、でもまあまああそこら辺が落としどころで。
そうですね、これ以上は。
まあ、人間なんて納期がなければ、ああいうクリエイターレンジャーに納期がなければ絶対仕事なんてしないですけど、いつまでもいつまでもあんなぐねぐねぐねぐねやってまうから。
うん、そうでしょうね。
もう一遍一から書き直しますみたいなこと言い出して
言ってましたもんね、あれね。
ひえーを言わせて絶望した顔、そう絶望した顔最高やったわ。
ひえーってなりましたよ、見てて
マジで言うてるみたいな顔してたの、うんうんうん、あれ誰も何も意見せんと会議みたいなしてて、うん、そうそう、もう一遍全部書き直しますみたいな、え、うん、どういうことどういうことどういうことみたいな今までここ作ってる分どうすんどうすんどうすんのっていう顔してんの。
ありますよね、
うん、だから俺らがこれ撮ってて、うん、毎週撮ってますやん、どんな出来でも出しますやん、
はい、
ね、でも俺が金曜日ぐらいに山ちゃんごめん、うん、もう3時間ぐらい撮り直すわって言われたら撮った分どないしますのってなるやんそれ何使いますの、何も使えへん、もう無理無理無理無理、うん、あんな使い物慣れへんから、うん、もう一遍ちょっと新しい立ちで撮りたいからって言って
まあやるけどね
それやるんやねやるんやけど、もう勘弁してくれやっちゅうのがまず頭に立つや
んいや、むしろどなさんって思うけどね
間に合うわけないでこれっていうやつ、俺はもうお前みたいに、お前みたいにな、全然家帰らん人間やったらええてってなるやん。
なるほど。
俺帰りたいし、家って。もう俺、家族もおるし、うん、毎日家帰って風呂入って飯食いたいんよってなるやん。
なる。
お前ポテチばっか食いやってしょって思うやん。家帰って飯食えや、お前ってなるやん。
ズッキーニ食うとけや、言うてね。
ほんまやて、もう勘弁せえやっていうぐらいの、その、あの、なんかこう、仕事一生懸命感っていうのが、だあんな別にやりたいと思って、あの人もやってないんやと思うわ。
でも他にないんだ
よね。ただ、やるからには、自分が納得した形で出さんとあかんから、その納得したもんで出そうっていうことなんでしょう。
そうですかね、あとミュージシャンとして俺にはこれしかないねんいうとこもあるんじゃないですかね。
そうで、なんか言うてましたよ、あのドキュメントの中で、僕が、うん、面白いと思ったことは世の中面白いと思ってくれないから、
はいはいはいはいはい、
だから全部あの人出してるのは面白いってみんなに思われてるのは、あれ多分逆説なものを全部出してるんですよ。
うん、なるほど、うん、
こう俺がこれ面白いと思うけどこれ無理っていうことはこれの逆なもんを出さなかんねんなと思って出してるから、
も
うむちゃくちゃ難しい人やと思うで、あれ
確かにね、
嫌やと思うでやってて、
共感ゲーム
あれで、そうそう、あれで出てるセリフとかも全部逆なこと逆なこと全部言うてたから、
あ
それに乗ってこないやん、あの人。
確かに。
NHK 取材してても、ちょっと文句あるから、ちょっと文句言わせてくれって言って、
う
ん、
そうそうそう
そう。お前らなんか、好き勝手撮ってるけどな、みたいなこと言ってたよ。
もう俺撮るな、周り撮れってね。
かなおっさんやなってなるやん。
人の作品で、人のやり口まで文句言うなよっていうね。
そや、ほんで、他のもん、なんか、他のやってるやつ見に来て、うん、スタッフの若い子が、どうぞ、真ん中の方どうぞって言われても、
う
ん、あ、いいから俺端っこの方で、うん、で、みたいなやつって。
そうそうそう。
いや、ちゃいますよ。あんた頭ですやん。
確かに。
頭なんやけど、真ん中いかんとってなるやん。
確かに逆張り大王かもしれませんね、あれね。
そうやな、ああいう人かなんで、
ね、う
ん。
そうでしょうね。
ほんまかな、もうほんま一人でやってくれって思うわ、俺。ごめんなさいやけどって、うん、でも一人でやらん部分っていうのがあれ、多分映像で見せてる極端な部分やと思う。
まあそれはそうでしょうね、やっぱり
あれ、まあ、ある程度振り上手やと思うよな、あの人、
うんうんうんうん、
そうしないと仕事なんて進んでいかんから。
そうですね、
あちゃんとこいつのいいところパートパートは全部任せて、
うんうん、
あのそういうしっかりしたところはちゃんとやれと、うん、全部俺がやり直すわけじゃないっていう、
うん、そうでしょうね、うん、もう1から10まであの人がやってるのかっていう見えちゃうもんね、あれ見てたら、ね、
そうやわ、
うん、ちょっとそういうやらしさもあるな、確かに。
あの一緒に編集してた女の人な、うん、すっごい嫌そうな顔してたな、
すんごい忍耐力問われるよなと思った。
あれは俺無理やわ、俺あの顔ずっと保たれへん。えってなろう。
はぁ
みたいな。やり替えますっていう。もう一回やり替えますみたいな話になるもん。
まずはぁって言いそうだね。
だ横でな、ポテチ食ってるおっさんと、あ、これ全然違うね。ちょっと変えて、みたいなこと言われる。全然違うって何が違うねっていう話やんか。ロボット出てきてますやん。シンジ君とかいっぱい出てきてますよ。これでよろしいやんって言うてもらうな。何が飽きませんのって言うて
も
ら
うな。もうよろしいやん。もう自分でやって
そう、自分でやってよろしいやん。パソコン触ってよって言って。教えたるから、今からこの触り方。って
知っとるやろからな、きっとな。
絶対だ。あれ、あの、やって編集してるのってあれ、アドビーっていう会社のプレミアっていうソフトらしいんですよ、あれ、
う
ん
う
ん、
ほうほうほう、
すごい、まあ、いいやつです。アドビーも今宣伝してるんですよ、あれで。
へ
ー、あのエヴァンゲリオンを編集した
ソフト
で、すごく使いやすいって言って、うんうんうん、なんかいろんなゴジラとかでも、うん、あのなんていうんですか、庵野さんが撮った iPhone の画像と、うん、
はいはいはい、
しっかりカメラで撮った画像とうまく合わせたとか。
なるほどね。
そういう意味ではすごいいいソフトやって今言われてんねんて。
うーん、なるほどね。
それをすごい宣伝とかしてて、
はいはいはい、
宣伝してんなと思って言うたけど、うん、あのお姉さんにはそういうこと全然届いてない。めっちゃ嫌そうな顔してたよ、あのお姉さん。
これ目の前のヒゲなんとかしてくれやんやつね。
あの一日でやってるような顔見てるけど、お姉さんの服装5回ぐらい変わってたから何年やってんねんこれみたいなことになってると思う、
ね、見るたび変わるんですね。
ほんまやわ、大変ようやるわ。
まあ確かに普通の映画の作り方ではないのはよく分かりましたね。
まあ確かにあれってすごい、あの、まあ、俺アニメの仕事とかしたことないからよう分からんけど、うんうんうん、いわゆるこう絵コンテの前に起こす作業をあれ全部やってるんでしょ。
プリビズってやつね。
そう、プリビズっていうやつで、どのレイアウトが最高かっていうことを、うんうん、まあ、いわゆる360度の形から撮ってて、
すぐに撮れるっていうね。
自分が一番いいと思われるアングルをあそこで探して、それを絵コンテに起こすわけやろ。
うん、あとはもうついにモーションキャプチャーまで使うっていう話ですからね。
そうそうそうそうそう、あれがだからその今後の作り方としてすごい作り方になっていくやろうみたいなこと言うてるから、それはすごいなと思うけど、
うん、
ああそういう作り方、そうやね、確かにいいかもしれんと思って。うん、だからで実写とかそのアニメとかをやってきた人のその一番アニメの歯がゆさみたいなところ、そのプリビズってやつでうまく、
うん、
実写みたいな感じでいろんな角度からどれがいいやろうって言ってできる人の中では、このやり方って最高のやり方なんちゃうかなと思って、
ね、レイアウトっていうものがいかに大事なのかっていうねこと言ってましたよね。
そうそうそうそうそう、でそれをそのまま永遠に起こしてるわけみたいなことを書いてたから、
うん、
ツイッターとか見てたら書いてあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
であの山下育人さんとあのメカの人がいろいろ説明してるんですけど、うんうん、それが説明してて最後歯がゆすぎて、
うん、
そういうこと言うてんじゃないわみたいなこと最後ツイッターで書かれてて、お前らアホかみたいなこと書いてたのめっちゃ面白かった
そんな
お前ら何が分かってんのじゃアホみたいなこと書いてたら面白かった、
パパの泣くがみたいな
そうそうそう、ただのオタクの感覚ぐらいでこの現場のこと言うだよなみたいな
下のこと言うなと。
ああよかった、最後のあの最後のとこで、あの試写会見ないんですかって言われて、見ないよって言われ
て、そうそうそうそうそう、
最高に良かった俺、
うんうん、
うん、あの終わったら次の仕事やらないとって言って、終わって次の仕事始めるやつ、
そうそうです、
かあこういう人やなと思ったわ。
NHK もこれ撮りたかったやろないのあったな、きっと。
やけどあれ NHK もなんか困ったと思うであれ、う
ん、相当困ったでしょうね。ほんまにこれやんのか、
続ける
のか。4
年間密着してあれやろ、
うんうん、
もっと内容こってりなやつ取れるはずやもん。
まあそうでしょうね。
もっとその庵野秀明っていう人もっとヒーロー視して、
うん、
すっごく感動的なやつ取れたはずやわ。
やろう思ったらできたでしょうね、 NHK にすれば。
でも全然スッカスカやったもん。全然感動せへんかったもん、
うんうん、
かなあんなこの人っていうやつだけやった。
印象に残るのはそこですよね。
そう、こう難しいおっさんなんやろこのおっさんと思って、
うんう
ん、ああこの人と仕事すんな、これは大層なかなわなさやぞ。ほんで、それ困ってる絵をみんな撮ってくれって言
う
てんの、
うんうんうん
うん、スタッフたちがもう散々困ってる絵を撮ってもらわんと困るって、
うんうん。
それであの困りっぽりぐらいの感じやからな。実際現場えぐいことになったと思うで。
そうでしょうね。
もう一遍全部やり直すらしいわ。マジっすか、マジで言うてますか、それ。みたいな。ほんますか、今までやったことどうなるんすかみたいなことやってると思うで。
それかやっぱりな言ってるかもしれんしな、あれね。
さすがあんのやねってなってるんかもしれんな。
相変わらずやな言って
。1年か2年ぐらい全員あの3人の監督に全部いろいろやらせて全然ダメって言われたやな、3年経って。でしょ、だから最初からあなたがやった方が良かったんじゃないんですかってなるやつだ。
で案の定プロフェッショナルとはって聞かれてね、そら答えへんわいう話ですよね、あれ。
そう、もともとこういうタイトルの番組が僕大嫌いなんでみたいなこと言って最後帰ってくっていうか、はいはい、すごいこの人最高やなこの人と思って大嫌いって、うん、もう違う番組のタイトルでやってほしかったって言ってたやん、う
ん、情熱大陸やったらよかったんかよね。
ほんまやで、あ、徹夜明けで嫌ごと言うて帰るっていう。最高やな、このおっさんと思ったわ。
ある意味で、伝説に残る回ではありますわね、あれね。
ああ、俺も残してあるもん、あれも全然な。定期的に見ようと思って。なんか、ほら、情熱とかそういうんじゃないねんな。この作品、なんかああいう作品見せられたら、
うん、
案外これは最後に俺がかけた情熱みたいなもんをみんなに見てほしかったみたいな、
なんかええこと言おうとしてね、
終わらせるためにすごいもがき苦しんで、
うん、
やっとここのゴールに届きましたっていうやつをみんなに見せたいみたいなこと言うて終わらしたいやん、
う
ん、
そうですね。
庵野とはそういう男だったみたいな、
実はみたいなね、
実は熱い男だったのだみたいなこと聞いて終わりたいやん、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かにね、下りが
全然違った、うん、全然違う、
意地でも言うかっていう感じでしたからね。
うん、もうしゃあない終わらせよって言われたから、もうこれ終わらせんと俺も次行かれへんから、
うんうん、
なんとか終わらせたけど、
うん、
あもう次のことやりますわ言ってあでもこれぐらいのか、これぐらいっていうか、まあ、こういう感じの人で、まあ、人感動させるっていうのはみんな終わらせたっつって泣いてるっていうのはすごいなと思って、ああこんな普段淡々とした人なんかなと思った。
そう、つまり怒鳴るとこ全然なかったですもんね。
おぶ、ものすごいぶっきらぼうの人やん。
うん、
お確かに笑うけど、はぁーとか笑うけど、う
ん、で。ほんまに笑ってるんか、こっちってとこありますからね。
そう、人さんのために笑ってるみたいな感じじゃないやん。
うん、そう。
今この場を盛り上げるために自分が演技するとか、わーって盛り上げたりとかっていうんじゃなくて、うんうん、もうほんまに自分のこと淡々と語ってるだけ、
うん、
ああはあってなんかこう天才ってのは違うんやなと思ったわ
もう人種がちゃうっていう感じありますね、確かに
変わったやつってのはこういうやつのこと言うんだよなと思ってこういう変わったやつじゃないとそういう変わった作品出えへんねん
ないうことですよね、うん、
そういうことでしょあれ、
うん、そう思いますね。
ねえ、あれはほんまにええ勉強になった俺、
やっぱ常人にはできないことっていうのがあるんやろ、ね、
だって俺みたいなやつで多分あれ無理、あの境地には入れない、
うんうんうん、
気使うもん人に。
そうですね
絶対この人になんか楽しんでほしいとかなるやん、
でここまで頑張ってくれたんや、みんな頑張ってる見てるんやから着るなんて言いんわっていうね。
そうそうそう、一生懸命1年か2年かけて編集してきたもんをね、
うんうん、
全然ダメっすわ、僕全部やり直しますわっ ってもう一遍そいつに言われて、俺1年間何やってたんですかねみたいな、
ですよね、
全然ちゃうもんに仕上がってるしって最後なるやん。
ちゃこもやり直すってね、ほんま冷えっていうセリフですよね、あれほんまに。
嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘ってなるやん。なんか なんか言い出したで言い出したでってなるやん。
うん、
おう、そう、脚本やり直しますみたいに入ってきて、それより外のこの今嵐の風景撮ったって言われて、
そうそうそう、
いや今から撮りに行こうかと思ってたんですけど、そうでしょ、これ今外撮った方がいいよ、これすごいよこれ、こんなシーン撮られへんなかなかって言うてることだけ、うん、
ほっといたれ。
他の話はもう自分の部屋に閉じこもって今からやるから、
うん、
あの大丈夫なんで、それよりこの嵐のシーン早く撮って、うん、ね、これ使うからみたいな。怖ー思ったわ。
後悔したっていきなり言い出すようなドキュメンタリーがどこにあるんや思いましたよ。
そう、他の人らよう、ほんまにあのメインのキャストの人らようやってるな思うの。
でもある意味それやっぱりなっていうところがあったんかもしれませんよね。
だやっぱり感がなかったら無理なんやろな。
うん、まあ来るかもねっていうのを常に考えてたことかもしれません、
ね、最初これぐらいのことは予測してましたよぐらいの気持ちでやらんと、
う
ん、
この線っていつだっていいかねんっていうね。
うん、無理でしょ。あの、うん、ほらあのプロダクション IG のあの神谷なんとかとか言ってるやん、
神山健二、
神山健二か、神山健二さんとかはみんなで集まってディスカッションして話を決めていくみたいなこと前言うてたから、うん、
はいはいはい、
ああいう人の形が俺としては理想なんですよ。
まあね、そうですね、チームとして分かりやすいですよね、う
ん、チームとしてみんなで話を組み立てて、うん、決めてよしこれでいこうって言ってみんなでガッてやっていくっていう形がいいんやろうけど、うん、ああいう安野さんみたいな孤独なタイプっていうのはね。やりにくいなこの人みたいな。
相当ね、
よう樋口真嗣とかもよう一緒にやってんなと思う。
そう、あの樋口真嗣が下っ端ですからね、見とる感
じ。そうやで。困った人ですわって言
う
てた
やん。そうそうそう、
ほんまにほんまにね、変わりもんなんすわあの男みたいなずっと言うてて、分かれへん、ちょっと樋
口真嗣
ちゃっちゃですわあの男みたいなこと言うてやん。
そうそう、
家か、ね、風呂も入れへんし、家も帰れへんから、もうなんか変な草食動物みたいな匂いになるんですわ、あれ、言って。
肉食わんから臭くないんです
よ、言ビーガンなわけでしょ、肉も魚も食えへんでしょ、あの人。
みたいですね。うん、
そら、ああいう人間なるわ。
うん、
ようやってるわ、庵野萌世子も一緒に。
そう。
一緒に暮らしてる。怖い。もうすごい。
うん、
うん、面白かった。
ね、あれはもうある意味ついにぜひ見てもらいたいですね、新エヴァとね。
あれはもう名作やね、
うん、
俺が今まで見たプロフェッショナルの中で一番最低の出来で一番面白かった。最後プロフェッショナル全否定して終わるって。
うん、もうほんま逆張
りみんなそれなりに、みんなそれなりに絞り出して最後言うんすよ。
そうそうそう、
プロフェッショナルとはみたいなこと言うて、ね、なんかええことちょっと言おうと思って言って終わるんですよ。言わんっていうね。
言うて
たまる、帰りますわみたいなやつ。
言うてたまるかよ、言った
もん。お前ってなんでこんなこと言わなかったんだ、最初から嫌やったんじゃん、ボケーって帰るやつだ。もともとお前らのやり方嫌いやねん、俺、アホー言って帰ってた。あの感じは最高に面白いですね。
すごいですね。
うん、いい人だったな。
よう流した
な。よかった。うん、よかった。うん、楽しかった。
もうぜひなんとか見てない人は見てください、機会を得て。
あ、なんとかどっか NHK のオンデマンドで見れるんちゃいます？
うん、そうっすよね。
あの、僕はもう、あの、なんかちゃんとテレビ側にも、あの、ハードディスク側にも保存してあるから、今のところは。どっちでもいつでも見れるっていうね、
はいはい、
これも絶対消さんとこと思って、
うん、
ことあるごとに見ようと思って、
嫌なことがあるために見るみたいな、
嫌なことがあるために見ようと思ってね、思ってますから、
うん、
よかったですね、あれ ね
すごかったですね、
うん、すごいな、ああいう人なんやな、
うん、改めて分かりますね、
うん、ああいうやつじゃないとああいう作品はできへんねんな、
やっぱりね、やっぱしね、普通じゃない人じゃないと普通じゃない作品が撮れるのですね、
うん、仕事を仕事って思ってちゃダメ、
うん、
うん、仕事なんやけど、うん、ついついずっとやってしまうタイプの人じゃないとああいうの無理、
ね、つぎ込めるものがあるっていうのがね。
そうそう、ほんまやりたくないねんけど、
うん、
そこまでやったらあかんねんけども、やってまう人やん。
うんうんうん、
な、多分な。
誰に頼まれんでもやっちゃうっていうことですね。
そう、それがその、うん、あの宮崎駿が言う血を流して作品を作るっていうタイプの人のやつなんでしょ
う。そうですね。
うん、ああ、何もかも忘れて家帰って風呂入るとかそんなことも何もなく、
うん、
うん、今日帰ったら何しようかなあれしようかなじゃなくて、
他がないっていうね。
あ、もうただひたすらにこのエヴァンゲリオンという作品を完成させるがための。
うん、
ものになってずっとやると、
うん、
ああ自分がかっこいいって言える映像だけをずっと作って、
うんうん、
ああ年でもいいと。
そうですね。
そういう人なんやろね、
うん、別に高級会社なんかでもう全然早いっていう人なんですね。
多分全然俺の感覚と全然違うわ。
でしょうね、そういうあれがないですよね、
うん、俺より年上の人やけどなんか全然欲がなさすぎてすごい。
そういうところの欲はなさそうですね。確かに
着るも
ん
かって、ね、欲全くない。ああもうそんな感じ、あるもん食うて、
うん、奥さんがコントロールせんとほんまあの着るもんから食うもんから何もできんやろなっていう感じありますよね。
ただのほんまデクノボ作品以外では、
うんう
ん、ぼーっとしているだけの。そう、あんたもはや飯食わんとつって、もうお昼なみたいな話、
う
ん、
そうでしょうね。
ああもう場面やでつって、ああそうな、ほんの場面食おうかみたいな、うん、
だからあの
そんな人なんやろね。
マリが首輪をポケットに入れてるのは全くその通りなんやなっていう感じがしましたよ。
ああそうやな、そうなんかもしれんな、
うん
うん、ああそういう意味ではそうなんかもしれん。
捨てなくてポケットに入れるっていうね。
ああそうやね、
うん、
ほんまやで。
泣きしてきた。
ようできた話やで。ようできた話や、あのおっさんの話やな。
うん、いや本当そう思った。あのマリにしても何にしても、ああもう全部そうやって思いましたよあれ。
ああ、それあのおっさんにしてこの作品ありってことになるわけやな。うん、そんな一生懸命やってないみたいな顔しながら、うん、ちゃんといろいろ決着つけて終わってるな、
うん。うん、そう思うわあれ。
まあ、基本はいい人やないと思うんですけどね、俺。
まあそうやないと多分何やいくらできるのすごいのだって人来ませんからね、そんな。
そうそうそうそう、あもうほんまにぶっきらぼうのおっさんやったら、
うんうん、
もうほんま来えへんからね。
そうそう、
あいつの分からん、何言ってるか分からんみたいな話。
宇宙人やるそういう
ね。あいつおかしい、頭おかしい、狂ってるみたいな話やから、うんうん、そういうその温かさみたいなのは多分どっかに持ってるんやと思う
んだよ。まあそうでしょ、そうやないとこの分配しよういうことになりませんもんね。
そうちゃんと笑って最後になあ声優さんとかとも話もしてたから、
うん、
そういう一面はちゃんと持ってる人だよと思うけど、ちょっとあの NHK のあの作り方が、
うん、
あまりに冷たい男として描かれてたから、
恨みこもっとるんかねっていう、ね、
そうそう、恨みつらみがひどかったからほんま、見とけよみたいな感じで作られてたから
まあね、自分には極めて正直な人なんやろなっていう気がした。
そうそうそう、自分の欲望とかそういうもの
に関して、ね、そうそうそう
そう、ああいいもん見せてもらいましたよ。
うん、
面白かったっすよ。
確かにね。
なあ、ことでございますね。まあ皆さんもし機会があったらどっかでちょっと見てもらうと、はい、どのプロフェッショナルよりも面白いんです。うん、
一番旬
ですわ、ね。最高でしたわ今。まあ今週は良かったですわ。
はい。
いうことでございますんで ね
お話が尽きませんので、ね、これはもう、
はい、面々とお話ししてしまいましたんで、
はい、
はい、今週はこの辺りで終わりましょうか
ですね、さすがにね、
はい、はいはいはい、いうことでございますので、
はい、
はい、我々とはまた来週
です、ね、
お会いしましょう。来週はもうエヴァンゲリオンの熱戦でもいいかな、
うん、どうかね、うん、
してる場合はあるけどね、
漫画読んでたりなんかして
ね。せえ、漫画読むから俺ここからテレビ版も見終わるから
ナディアもあるしね。
ね、新しい新旧劇場版も見るから、
来週も。なんじゃありゃって言い出しかねませんからね。
ひどいっていう
話。そうそうそうそうそう。
むちゃくちゃやっ
ていう。そら怒るでーいう話になるかもしれない。
そうそう。いうこともありますんでね。
はい、
そんなことになりますんで、まあ大丈夫かと思いますんで。はい、また来週と。
そうですね。
いうことでございますね。
ね、はい。
はい。というわけで今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さんさようなら。
おやすみなさい。